時刻は8時になりました。コミテンスタジオから生放送、グッドモーニング天神。この時間からはモーニングゲスト、この時間は福岡朝食会の提供でお送りします。さあ今日のモーニングゲストなんですが、アンティーク福岡天神店、エアフーズ株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます稲吉隼人さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
今日は朝早い時間ありがとうございます。
いえいえ。
しかし、あれですよね、稲吉さんは朝早いのにはどちらかというと慣れていらっしゃると言いますか。
そうですね、
お得意な時間、
はい、職業柄、はい、はあ、
ちなみにどんなご職業でいらっしゃるかちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私、北天神の方でハートブレッドアンティークというベーカリーカフェを、経営しております。中でも、ハートブレッドアンティーク、1階が、ベーカリーで2階がカフェという形になっております。で現在はですね、その北天神の店舗に加えてイオンモール筑紫野と、福岡のルクルの方で3店舗展開して、今後も、拡大を視野に入れて、活動しております。
はい、ということでありがとうございます。すいません、何をやってるんだ
って、ね、
人に自己紹介をさせておいて何を移動してるんだって毎回いつもこの、あのふりをしてるんですけれどもですね、はい、はい、ということで今日は本当お越しいただきましてありがとうございます。まあ、パン屋さんの朝って早いというイメージがあるんですけれども、
はい、
何時ぐらいから。
そうですね、一番早い人で、まあ、4時とか5時とかから、はい、入ってますね。
なるほど、4時から5時、はい、ちなみに稲吉さんはもともとからパン職人でいらっしゃるんですか。
いえ、実はですね、全く違う仕事をしておりまして、
はい、
私前職はですね、広告代理店の方で10年ほど働いてました。
あ、10年間広告代理店、
はい、
広告代理店からパン屋さん、
はい、
これどういったきっかけの転職でいらっしゃるんでしょうか。
ですね、いろいろ経緯があって、はい、ですかね、ずっと東京でその広告の仕事をしてたんですけども、はい、ちょっと、この今の会社の方を、ちょっと見てもらえないかという話を急にいただいてですね、ちょっといろいろ畑違いではあったんですけども、はい、自分も、その前の仕事をしてた時に、自分で独立仕事をしたいっていうような気持ちもあったので、思い切ってやってみるかということでですね、1年前に福岡に戻ってきました。
もともとそういうなんかこう自分で事業をしたいというか独立したいという気持ちがあったと。
そうですね、もともと僕が今34歳なんですけど、30歳過ぎて、広告の特にクリエイティブの仕事をしている人とかっていうのはどちらかというと独立したいっていう人が多いんで、周りにもですね、そんな中で自分も会社に残るのか、独立するのかっていうところは漠然と考え始めた時だったので、もともとそういう思考はあったとは、ありはしましたね、はい。
クリエイティブっていうと先ほど聞いたんですけどもね、これデザイナーとか、コピーライターとか
そうです
ね、どちらかというと、はい、こう広告の中のこうコンテンツを作る職人さんのようなイメージなんですけども、
はい、
それで独立ということは、ご自身で事務所を開くとか。
そうですね、事務所を開くとか、フリーでやるとかっていうところはですね、そのクリエイターとしては一つの筋道としてあるのでですね、割とそうやって独立したい、フリーになりたいという人はやっぱり多いとは思いますね。はい、
稲吉さんはその、クリエイティブの方のどちらがお得意だったとかあるんですけど、こうデザインをする方が好き。
コピー、僕はどっちかというと、コピーの方が、
文章を書いて、そうですね、そうなんですね、はい。コピーライターとしてとなると、またこれパン屋さんってなると、
そうですね、
いやちょっとそれじゃないなみたいな、
違いますね、
はい、その辺はこう抵抗はなかったですか。
ですね、全くなかったことはないんですけども、はい、その前職でその、ディレクター、いわゆるその専門職であるコピーライターだったりとか、デザイナーとかを、束ねるというか、管理する立場にいたわけなんですけども、今の仕事もですね、いわゆるパン職人っていうのはある意味専門職なわけじゃないですか。
職人さんですよね、
はい、そういう意味では割と結構その思考が似ててですね、さっき独立の話もしましたけども、パン職人の やってる、まあ、ファン職人やってる人たちも、まあ、最初はまあいろんな経験を積み、まあ、いろんなお店でまあノウハウを学び、それからやっぱり自分で独立してパン屋を開きたいっていう志向の子が、まあ、本気であるあればあるほど多いですね。そういった意味では、まあ、なんでしょうね、あの前職のそのクリエイターっていうところと、まあ、志向性は似てるなっていうところは、まあ、働いててですけど感じたところですね。はい、
じゃあ結構そのパンに対するこだわりとか、その発想とか、それ何を大切にしているかということはすごくこうシンパシーを感じることができると。
そうですね、まあ、なんか具体、例えばですね、まあ、単純な仕事とかっていうのは、まあ、例えばあのなんだろうな、デザイナーとかで言えば、まあ、写真を切り抜く作業とかっても非常に退屈なわけですよね。それと同じようにパン職人だってあのやっぱり同じ単純 な, なんかこう型を抜く作業だけだったらやっぱつまらないわけです。でも本当にまあそれでもまあお金になる、まあ、働いてお金だけもらえればいいやっていう人も中にはいると思うんですけども、本気度合い、まあ、本当に技を磨きたいとかっていう人はやっぱそうじゃない、自分で商品開発をしたりとかですね、もっと高いスキルの求められるような作業をやってみたいとかっていう人が両方ともあるわけです、はい、だからそういったモチベーションを上げる方だったりとかっていうところは、まあどっちも一緒だなっていうのはすごく感じますね。
じゃあそのクリエイティブ時代、広告時代に培ったそのマネジメント能力、職人さんをやる気を引き出すみたいなところも結構役に立ってる部分があると、
うん、そうですね、はい、うん、それはまあ役に立ってる部分もあるとは思いますね、はい、
なるほどですね。でもなんかこの僕もパン職人さんとかものすごいやっぱこう修行を積んでもういらっしゃるので、もう去年まで広告代理店にいたコピーライターコピーライトを得意とする職人さんがこう来てどうのこうのとか言われても、なんか言うこと聞いてくれそうにない気がする
そうです、ね、
その辺は苦労はなかったですか？
まあない、全くないといえば嘘になりますね、ええ、まあ、そもそもやっぱりそのパンのスキル、まあ、技術とか専門知識っていうのはないわけなので、はい、まあ、その具体的な指示っていうするにもやっぱりそのなかなかですね、ええ、まあ、どうせお前分かんないんだろうって思われてる、思われちゃったりする節もないこともなかったわけです、はい、なんで最近とかではですね、まあ、その現場に入って、まあ、パン職人、僕はパン職人じゃないんですけども、現場の工程を一緒にあの、まあ、サポートという形でやりながら、はい、まあ、そういうところであの実際に何をやってるかっていうのを検証した上で、まあ、自分一緒にやる中で、じゃあここはどうやったらいいよねとか、まあ、あのここはもっとどうしていこうみたいな具体的な指示ができるようにはなってきたっていうところはありますね。あ、
なるほどですね、うん、それで4時5時に起きて一緒に熱い釜の前に立ってパンのトレイを右から左にこう運んでるということですね。すごいな。でもやっぱその体力的にもきついと思うんですけども、じゃあ、こちら就任なさったのが昨年の6月に代表取締役に
そうですね、はい、
ご就任なさったということなんですけれども、一番大変だなと思ったこの1年何だったでしょうか？
一番大変、そうですね、何だろうな、まあ、一番大変っていうよりももう全くゼロからのスタートだったので、はいはいはい、まあ、要はその福岡っていう、まあ、福岡元出身ではあるんですけども、もう高校生までだったのでですね、まあ、ある意味もう大人になってから住むのは初めてだったので、まあ、土地にしてもそうだし、まあ、仕事もそうですし、まあ、ある意味本当にゼロからのスタートだったんですね。そういう意味ではもういろいろ自分で考えていかなきゃいけないとか、周りの環境、それこそまあ人、まあ、そのなんだろうな、人とつながりもそうですけども、作っていかなきゃいけないってとこはやっぱり大変だった部分はありますね。
そっか、人とのつながりの部分ですね。もうお仕事の中で言うと、まあまあもうその職場にはパン職人さんがいて従業員の方がいてということで、そこの人間関係とかの情勢とかにはそんなに苦労はなかったですか？
まあ、そうですね、まあないことはないですけども、うん、まあそうですね、まあそこはまあどこの会社さんも同じぐらいであるかも、うん、まあ確かにやっぱパン職人ってその専門職だし、はい、職人なのでなかなかそのなんていうんですか、職人気質な感じというかですね、うん、なんで、うん、変な言い方ですけど、まあ、融通の効かないところもやっぱあるわけですよ、まあ、そこをまあどうやって言い聞かせてっていうのは、まあ、それもまあ前職の時もそうだったのでですね、割とあのほら デザイナーとかって変わった人多そうじゃないですか
確かに
そういった人たちとやっぱ仕事をしてきたので、まあ、そこはなんか接し方じゃないですけど対処の仕方じゃないですけど
心得てらっしゃったという、
あるかもしれないですね。
じゃあ逆にその、まあ、何もかも初めてというところで言うと経営も初めてだったので、
はい、
経営に必要なまあその基礎的な
そうですね
もろもろ の, あの税制だったりとかその辺とか、うん
まあ、経理だったり労務だったりですね。
あ
やっぱりあの本当にな、まあ、ゼロからだったからですね、まあ、そこももう本当にもうあの税理士だったり労務士とかにアドバイスをしていただきながらなんとかこうやってきたっていうところです。やっとまあなんか分かるようになってきたかなぐらいのところですね、はい、
じゃあ逆に言うとですよそういうサポートがあれば、まあ、本人のまあ努力ももちろん必要ですけども自分の才能云々ではなく、まあ、経営という仕事に関しては誰でもじゃないですけども、うんうんうん、そのすごい才能がないと経営はできないよっていうわけではない。
そうですねそれは
サポートとかがあれば
はい大丈夫。まあそのまあなんだろうな経営ってまあいわゆる管理の部分と、はい、いわゆるそのじゃあ何を売っていくかっていうところの、うん、あの部分ってあると思うんですけどあの管理の部分ってねやっぱりもうそこはもうアドバイスしてもらいながらあのやれば誰でもできるようになると思います。あとは、まあ、何か売るのはねその人のそれぞれなのでですねアイデアだったりするので、あれでしょうけど会社を運営するという意味ではもうできると思いますね。
なるほどですね。まあ、今僕も今簡単に言いましたけれどもそこは本当にもう物理的なもう必要な仕組みの部分の話で誰でもできるということだと思うんですけれども、うん、サポートがあればですね。ただやっぱりそうやっておっしゃるように管理をより良くしていくもしくは維持する、うん、そういうふうにこうメンテナンスしたり、はい、回していくのはすごくまた才能というか
もちろんそこはそうです、ね、
必要そうですよね。
あの続けていく継続していく、まあ、そのメンテナンスして改善していく組織ですね、っていうのはやっぱりその努力が必要ですし、
うん
まあ、そういった意味ではある意味の才能っていうのも必要なのかもしれないですね。
ですよね。今こうちらっと聞いてもう少しの時間なんですけどもやっぱりその前職でクリエイティブで職人さんの仕事でそれを束ねるマネージャーのポジションも経験してらっしゃったのでそういうもうおのずとそのマネージメントとかそのメンテナンスの部分が稲葉さんもうできちゃってる素養があったのかなとか思ったりするんですけど、まあ、どうですか周りの評価的には。
まあどうなんでしょうねそんな分からないですけど、
ええ、
まあそのやっぱりそのねあの結構荒くれ者が前職も多かったんでですね、まあ、そういう意味ではやっぱりあれですけどやっぱそのただあの前の職場ってやっぱ組織の中のに僕も人間なんで、はい、やっぱりそのやり方はそうなんですけどもやっぱりどちらにしても組織に守られてるって部分はあったんですけど同じことをやるにしてもですね、はい、ただやっぱ今ってのはやっぱ自分がやっぱり最後というか自分のが最終意思決定するところなのでそういった意味では結構そこは自分 の, あの一挙手一投足っていうのがもう直結するんでですね、まあ、ある意味失敗もできないしっていうところのやっぱりあの、まあ、難しさっていうのは前職とは違う部分はありますね、はい、
意識変わりそうですね。
そういう意味ではやっぱり、はい、全然やっぱ同じなんだろうな 前職で割と気軽にジャッジしてきたことが今だとやっぱ結構考え込んじゃうなっていうところはやっぱり違いはありますよね。
そうなんですね、そっかそっか、まあ、そんな中で、ね、前職の経験も生かしでもそうやって経営のメンテナンスもありますがさっき言った何を売っていくかというところなんですけどもねあのハートブレッドアンティークさん、非常にあの美味しいと言いますかその人気の商品がチョコリング、
はい、そうですね、はい、
これは結構大きめのチョコリングパン、
はいはい、大きさがですね直径が20センチぐらい結構大きくてですね、はいはいはい、まああのチョコと、ブレデニッシュ生地、まあ、層になってる生地に中にローストしたくるみとチョコチップがたっぷり入ってまして
ほ
う
ほ
う
ほ
うリング状の、まあ、大きなドーナツといったような商品ですね。
あ、は
い、
なるほど。まあ、こういうのもベースにしつつ何を売るかの部分でなんか商品開発とかもやっぱりどんどんしてるんですか。
そうですね、はい、そこもやっぱ職人と話しながら新しい商品を、はい、どんどん出して開発して やっていくっていうのはやって、まあ、この1年間やってきたことですね、
はい。
まあ、それがやっぱりお客さんもそうですし、やっぱりさっき言ってたその職人のモチベーティングというか、はい、そこもやっぱりあるんで、やっぱりその決まった商品だけ作って売ると、まあ、お客さんも退屈しちゃうし、はい、まあ、職人だってやる気合いもちょっと、ね、モチベーションも下がっちゃうので、うん、そういった両方の意味でやっぱり商品開発が必要になってくるかなと思いますね。
稲吉さん自身もこのパンこれ入れてみたらいいんじゃないみたいな、こうなんかこう商品開発提案するんですか？
あ、まあ、そういうのはあります。
あ、そうなんですか。
まあ、専門的なことは言えないんで、ですね、まあ、こういう例えばちょっとレーズンがこれとか入れた方がいいんじゃないとか、そういう話はしますけど、まあ、やっぱりそこはもう職人と話しながらですね、うん。
さあ、そんな中でその新商品も含めてもう新たなこの展開とか、はい、そういうのもされてらっしゃるんですよね。
はい、ですね、さっきあのご紹介いただきましたマジカルチョコリングっていう、まあ、商品をですね、まあ、今あのブライダル向けにですね、あのご提案しようということで、今何社さんかにあの方もご提案して実際使っていただいているところもあります。
いつぐらいからあのアタックを始めたんですか？
まあですね、まあ、あの始めたばっかりで4月ぐらいからなんですけども、
はい、すごい。
それで、まあ結構割とですね好評いただいてて、まあ、そのブライダル用にもちょっとチョコリンゴをベースに、マジカルチョコリンゴをベースにちょっと違ったブライダル向けの、そのチョコリンゴを作ってくれないかみたいな話も今もらってて、
はい。なんでこうふとブライダルに持っていこうと思われたんですか？
ですね、やっぱり、まあ、市場としてですね、福岡ってやっぱりあの結婚式場が非常に多い、特に市内にですね、多いですね、っていうのと、まあ、経営的な話をするとですね、やっぱりあの結婚式って長期スパンで、はあ、あのなんだプランニングしてし、まあ、あるじゃないですか、はいはい、なんで割とその製造するにもロスがないし、長期でこう売り上げを立てていけるっていうか、
あ、なるほど、
っていうところはやっぱあってですね、
は
あ、なんで、まあ、そこで一つ、まあ明日に200個って言われても結構無理があるじゃないですか、はあ、ただそこがじゃあ来月じゃあ何日と何日は200個ずつねっていうふうに、発注の見通しが通っていれば、まあ、体制も作りやすいですし、うんうんうんうん、明日200個売れるか分かんないのに200個作ってもやっぱり余っちゃうかもしれないんですけど、うんうんうん、明日必ず200個出るんであれば200個作れば全部なくなるわけですからね、そういう意味ではまあコスト的にもやっぱりいいのかなっていうところもあります。
それをふとこう思い立ったんですか？何かこう見てて、これブライダルにチョコリング計画的に売ればロスも少ないし、うん、売り上げ立つぞみたいな、その発想の根本なん
だ。まあそれはですね、なんだろうな、まあチョコリングっていうのがそもそもその贈答用に結構使われることが多くてっていう中で、それだったら、まあ、最初その例えば企業さんのあのまあイベントとか催事とかでご利用いただくケースが多かったんですけども、まあそれってやっぱりあの単発じゃないですか、要は年に1回企業さんやるか まあ、やらないかみたいなもんなんで、
はい、
そこよりかは定期的にあって、あの、まあまあ、まあ一定の量があるものって言ったら、まあ、ブライダルかなっていうところで、はい、今そういう話をさせていただいているところです。
なるほどですね。もうここのアイデアはまさにこれあれでしょう、稲吉社長のアイデアですよね。
そうですね、
はい、これがさっき言った経営の中の、まあ、センスですよね、うん、どこにじゃあ売っていくのかっていう、はい、まあ、そこがキラリと光っている最初のきっかけかなと思うんですけれどもね、いや素晴らしいなと、全てがこうリンクしている感じがするんですけども、さあそんなですね稲吉さんの、おすすめしたい仕事術、ちょっとねご紹介いただきたいと思います。